ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会をお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第11回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。来年60周年を迎える喧騒同窓会、2月7日には記念すべき第1回同窓会会員の交流会を開きました。喧騒卒業生が経営するお店バズに13期から50期の幅広い喧騒生が集まって、喧騒クイズなどで大盛り上がり、またいろいろな人生それぞれの思い出話に花が咲きました。さて今日のゲストですけれど、第28期です、久保田義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久保田義弘さんなんですが、現在のお仕事なんですが、映画のプロデューサーをなさってるということで、
そうですね、
ちょっとご自身の自己紹介していただいてよろしいですか。
はい、28期の久保田義弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕は、喧騒を卒業してからのですか、
はい、
卒業して、明治大学の法学部の方に入学して、なんかいろいろこう映画が好きになって、なぜか、東宝株式会社という、映画会社に、入りまして、その後いろんな映画館での勤務だったり、映画の宣伝をやったりとかしながら、映画の今プロデューサーの職に就いております、
はい、東宝というのはもう皆さんご存知だと思いますが、そこのプロデューサーということなんですが、プロデューサーってどういうお仕事なんでしょうか。
そうですよね、一概にこうプロデューサーっていう言われてもなかなかイメージがしづらい職種だと思うんですけど、結構プロデューサーって、いわば映画の始まり、こういったものを映画にしましょうというその映画の企画の段階から、その後いろんなキャス、脚本台本を作ったりとか、どういう監督で、どういうスタッフと一緒にやろうとか、例えばあとは主演の方とか役者の方はどういう人とキャスティングやっていこうとか、そういった、まず初めのところからで実際に企画がゴーになって作品を作るとなったら、どういうふうにこの内容を作っていくのかっていうその予算の管理も含めて、内容も含めて全て管理していって、撮影も、全て予定通り行われるかどうかとか、そういうのも全部管理して、で実際に映画が、撮影終わったら、次は編集作業だったり音楽の作業だったり、VFXCG とかの、作業があったりとかして、映画が完成して、で完成した後はそれを皆さんに届けるためにそういったプロモーションの業務があったりとか、で実際に公開になりました、で公開になった後もその後例えばその今だったら配信だったり、DVD とかパッケージの業務があったりとか、そういう二次利用三次利用っていうふうにもう永遠と映画が終わるまで、全て最初から最後まで立ち会うというか面倒を見るというか、そういうのがプロデューサーの仕事なんで、こうもう幅広すぎてもうなんだかいろいろありすぎて
そうですね、一つ一つ挙げるともういろいろなことがあるわけですが、とにかく最初から最後まで
そうですね、もう全てその感じの責任を持っているので、何かあった場合には謝るじゃないですけど何か解決しなきゃいけないっていうお仕事なので、
責任者ですね、
責任者っていうことですね、
そうなんですね、一つの作品、こんなのをやろうっていうところから、全て一応終わりましたっていうところまでどのぐらいの期間でお仕事なさるんですか。
もうこれは本当に作品の成り立ちでもうまちまちなんですけど、普通で言うと大体3年間ぐらいはかかるんじゃないですかね。実際動き出し、やりましょうって動き出してから、1年ぐらいかかって実際撮影して、で撮影仕上げるまでがまた半年間ぐらいは、長いと1年ぐらいかかるので、でそこで2年 でその後まあプロモーションの期間、まあ、半年ぐらいあるから、まあ、2年半から3年ぐらいのスパンで動いていることが多いと思います。
そうなんですね。非常にまあ興味深いお仕事なんですが、はい、まあ、そこばかり今日はあの喧騒の番組ですので伺っていくわけにもいきませんので、はい、ちょっと高校時代を振り返っていただきたいと思いますが、はい、久保田さんの高校時代振り返りますと一言で言うとどんな高校時代だったですか？
ですね、まあ、結構もう昔のことなんで覚えてないことがいっぱいあるんですけど、
はい、
まあ、あの部活で言うと体操部に入っていて、
この番組に体操部の方は初めてです。
あ、本当ですか？光栄です多分あの結構同級生でもあれ体操部なんかあったっけみたいな、うん、感想を聞くことが多いんですけど、ありました。
どんなことやってたんですか体操部？どんなことって失礼な言い方ですよね。
いやもう体操はですね、もう本当にあの皆さんがオリンピックで見てるような競技すべてなんで、床とか吊り場、あん馬、跳馬、平行棒、鉄棒、床って全種目体育館の片隅でやっておりました、
そうですか、はい、そういうのができたんですね。
あの できたつもりですけど、
さて、まあ、高校時代、そんな高校時代を過ごした後大学に、はい、先ほど明治大学ということでおっしゃってましたけど、はいはい、あの明治大学は何学部？
法学部に入りました。ちょ
っと映画とはどこで出会ってるんですか？
まあ、全く関係ないっちゃ関係ないですけど、まあ、割と映画はですね、まあ、今思い返せばなんですけど、まあ、高校時代にすごいこう映画が好きなあの友人がいて、で、まあ、そこで割とこう簡単ななんか8ミリフィルム、うん、8ミリのカメラを彼がちょっと持ってたりとかして、まあ、お遊び程度になんかちょっと1本2本ぐらいなんか遊びで撮影したりとかしてたりとか、で、まあ、そこでちょっと映画に触れる機会があったりとか、まあ、あとはあの、当時あの英語の教師だったんですけど、黒沢先生っていう先生がいらっしゃって、英語の先生なんですけど、で黒沢先生がご自身が多分なんかプライベートで映画を見るたびにですね、その英語の授業の前に、あのその映画の感想を言う時間みたいのがなんかあってなんかそこで何の映画の話をしてたかまでは全然覚えてないですけど、なんか授業と全く関係ない映画の話を延々としてたなみたいな思い出もあって、もしかしたらそういうのも自分の下地として刷り込まれたかもしれない。映画に対する興味がちょっと刷り込まれて、で大学に入る前ぐらいにその近くにあのワーナーマイカル海老名っていう、多分今でいうイオンシネマ海老名だと思うんですけど、っていうあのまあ日本で初めてそのシネマコンプレックスっていうその複数の映画館があの一つのサイトにあるっていう、まあ今ほとんどそれが主流になってますけど、それが第1号店になって日本に入ってきたのがっていうのがすごい家の近くにあって、まあそこからその映画館にいろいろ通うようになって、まあ映画への興味がどんどん増えてきたっていうような。
まあ、でもその映画好き青年がたくさんいらっしゃって、はい、そこからこうプロデューサーにこう結びつくのはどうやってなっていくんだろうって、ちょっとその辺が分からないんですけど。
それで言うと、なんかこうやっぱり形にしなきゃいけないっていうのがある、うん、で例えばその幸いその映画会社の東宝に入社しましたけど、
これはじゃあ新卒で入社試験受けてそういう形ですか？はい、
当時なかなかその映画会社で、まあ、新卒で募集してるとこって限られていたんですけど、まあ、たまたまそういう映画に触れる境遇が多かったのが功を奏したのかちょっとわからないですけど、まあ、幸い入社することができて、まあ、最初はその大阪の映画館で勤務に命じられて、普通にあのチケットをもぎったりとかお客さん誘導したりとか、まあ、そういうところから
現場見なさいって感じですね。
まあ、当時最初はまず映画館に行って、お客さんになったりそういうのを知りなさいみたいな方針だったので、映画館で働いたりとかしてて、でもこう入社の時からそういう映画のプロデューサーになりたいっていうふうに言って、志望して入っていたので、なのでまあそういう映画館で勤務していてもやっぱりそのこういう映画を作りたいみたいないつも簡単な企画書を作って、なんか自分の中で毎月1本は企画を出すみたいな勝手にこう思う気持ちで、何かしらのこう例えば何かの小説読んだとか漫画面白い漫画があったこれの映画化をぜひしたいですみたいな簡単な企画書とかを作って、そういうあの映画の企画部門に 送ったりとかしてとかって、まあ、そういうことはなんかこう自分の中でもやるようにしたりとか、やっぱそういうふうに自分はこういうふうにやりたいんだっていう気持ちを伝えないといけない、伝えないと誰も分かってくれないので、そういうことはやってたかなって今思えば思います。
ああ、じゃあ、まあ、配属されたところでそこの仕事だけをやるんじゃなくって、
あ、そうですね、
そういう思いがあったんですね。
そうですね、
素晴らしい。
なんか当時って今と全く真逆なんですけど、うん、日本の映画ってほぼ見られてなかったです。もう洋画が7割8割ぐらい洋画の時代で、邦画なんて2割見られるかどうかぐらいで、全然いい映画いっぱいあったんですけど、なかなかお客さんに見てもらえないっていう、
特にこう映画館に行って見るっていうのはね、
そうですね、なんでなかなか日本映画苦しい時代だったんですね、なんで、まあ、そこを変えたいみたいな勝手な気持ちもあってなんかそういうのに携われたらいいなっていう思いもあって、プロデューサーになりたいっていうふうに言って入社したっていう経緯があります
ね。やっぱりね、それ示さないと気づいてもらえませんもんね。
そうですね、はい。で、まあ、幸いの別にその内容がいい悪いとかじゃなくて、やっぱりそういう、なんでしょう、やりたい熱意というか、まあ、そういうのはアピールし続けたかなと思います。
高校時代からその自分の熱意はこう外にちゃんとアピールする人だったんですか？
そんなことはないと思うんですけど分かんないです
さて、これまでに関わってきた映画ということで、例えばどういう作品に関わってらっしゃったんですか？
はい、まあ、ちょっといろいろ昔で言うと告白っていう松たか子さん主演の映画だったりとか、いろいろあと西田敏行さんの星守る犬っていう映画もやったりしてたんですけど、最近で言うと2年前にやった大泉洋さん主演のディアファミリーっていう映画で、これはバルーンカテーテルを何の医療知識もない町工場のお父さんが、娘が心臓病だったので、そのためにこう心臓病を開発するっていう、ゼロから素人がそういう心臓、人工心臓を開発するっていうことを描いて、これも実話を元にした映画だったりとか、あと浜辺美波さん主演のもしも徳川家康が総理大臣になったらっていう、まあ、これも実際現代の世界に、徳川家康だったり織田信長だったり豊臣秀吉が、AI で生き返って日本の政治をやったらどうなるんだっていうような、ちょっとコメディのドラマの映画をやったりとかっていうのを公開しました。
はい、もう今作品名聞いて皆さん知ってる知ってると思われてると思うんですけど、県総出身の久保田さんが関わってらっしゃったんですが、そしてもう一つ伺いたいんですけど、今関わってらっしゃる作品とかって伺えますか？
そうですね、いいんですか
せっかく
で、なんか宣伝
みたいな、いや、いいですいいです、ぜひぜひ聞きたいです。
ちょうどですね、
ちょうど
今月
2月
に配信になって、ネットフリックスのオリジナルの映画を、制作していて、This is I っていう
This is
I っていう映画なんですけども、これが春菜愛さんの半生を、元にした実話の映画になってまして、女の子になりたい、アイドルになりたいっていう男の子の物語なんですね。でこう、そういったアイドルになりたい男の子になりたい、ごめんなさい、女の子になりたいっていう夢を持ってるものの、どうしていいかわからない少年で、その少年がとあるお医者さんに出会うんですけども、そのお医者さんが、そのお医者さんは医者になったものの、自分が医者として何をしたらいいのか分かんなくなっちゃってるようなお医者さん、その2人が、まあ、対照的な2人が出会うことによって、2人のこう進むべき道が見つかって進んでいくっていう、これは実話、これも実話を元にした映画になります。
非常に興味が、
はい、
こう湧いてくる、
ありがとうございます。
分かっただけでも、これは、久保田さんがこういうのをやりたいっていうふうにやはり思われて、
これはですね、これもいろんな企画の成り立ちがあって、これはネットリックスさんの方で最初に他で企画があって、それを一緒にやらないかって誘われた形ではあるんですけど、まあ、最初にお話聞いた時に、まあ、そういった春菜愛さんの知られざる、結構波乱万丈な半生、面白いなと思いましたし、まあ、そういったトランスジェンダーっていうのをまあテーマの一つにしながらも、当時80年代90年代のアイドルソング、 あの松田聖子さんだったり、中森明菜さんだったり、まあ、あとプリンセスプリンセスとか、まあ、いろんなあの楽曲をですね使いながら、ちょっとこうミュージカルシーンもありながらっていう、ちょっとこのポップに、あの描くっていう、まあ、試みもすごい面白いなと思って、あの一緒にやることになったっていう経緯です。
さて、そろそろお時間になってきたんですが、あのこれはあの出てくださる皆さんに伺ってるんですけど、喧騒に入学して良かったと思いますか？
いや、それは良かったと思います。
それは何かどんなこう、
いや、あの何でしょうね、多分いろんなあのユニークな人たちに出会えたっていうか、多分あの今現役のあの喧騒生のもまあ聞いてらっしゃると思うんですけど、僕も当時はあのみんな結構ちょっといろんなユニークさを持っていて、あの面白いなっていう人たちが周りにいっぱいいたんですけど、実際にその、去年同窓会で、まあ、30年ぶりぐらいにお会いした時に、やっぱり皆さんそれぞれいろんな方面で活躍されていて、やっぱりすごい人たちの集まりだったなみたいなのもあって、なんかそこであの受けた刺激って、あの若干今も記憶は薄れていますけど、まあ、当時いろんな刺激を受けたのは間違いないので、まあ、そういった刺激をなんかこう自分の糧にして今後の人生に生かせる場だなと思いますし、まあ、改めて今また会ってもまたこれからの人生なんかいろいろこうつながって、よりなんか世界が広がっていけるような人たちとまた再開できた感じはするので、なんかすごい人材の方向なんじゃないかなっていう思いもあるので、今は気づいてないかもしれないですけど、今の環境をすごいあの大事にして、なんか生活してもらえたらいいんじゃないかなというふうになんか大人になってから思います。
まあ振り返ってみますと、こうそれぞれの個性をこう潰されたっていう思いはないですもんね。まあ、
そうですね、まあ、そこはすごい自由だったんじゃないかなと思うんで、まあ、逆に言うと自由だからこそなんか誰にもやれとは言われないから、自分がやらないと本当にそのまんまで終わるっていう、
そうです、ね、
可能性もあるので、やっぱりこう自分で進んで何かをやるとか、そういうことはすごい問われていた高校時代だったのかなと思うと、まあ、そういうのも多分今の自分のなんかこう、元につながっているのかもしれないなとか思ったりします。
いかがでしょうか。あの現役の高校生もね聞いてくださってると思うんですけれども、ぜひあの友達を大事にしてください。長いお付き合いにねきっとなるんじゃないですかね。
そうですよね、本当に今気づかなかったと、今こんなことやってるんだって面白いねみたいな、じゃあ、今ちょっとお話聞かせてよみたいな感じで、すごいどんどんまた広がる可能性もすごいあるので、なんかこの僕は久しぶりに会ったので、その期間ちょっともったいなかったなと思うので、もし卒業生が聞いてたら、まあ、本当に今すぐにでも、はい、昔の同級生たちに連絡取っていろいろやり取りとかすると、またこうより豊かな人生になるんじゃないかなとも思って、
そうですね、
はい、そういうつながりは大事にしてほしいなと思います、
はい。さて、最後にリクエスト曲を一曲いただきたいのですが、はい、何がいいでしょうか。
岡村孝子さんの夢を諦めないで。
これはまたどうして？
これはですね、まあ、今やってる映画のメッセージにもつながりはするんですけど、高校時代にそうまさに僕体操部は体育館の半分の半分4分の1の片隅で毎日練習をしていたんですけど、その残りの半分でバスケ部とバレー部が代わり番号を練習していて、そのバスケ部でずっとかかってた曲なんです。バスケ部がかけてた。
バスケ部がかけてた。体操部じゃなくて。
体操部じゃない。
そうなんですね。じゃあ、曲紹介をしていただいてよろしいですか。
はい。じゃあ岡村孝子さんで夢を諦めないで。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
喧騒推し。
ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒推しのコーナーです。今月の担当は3期生の山本悦子と
3期生の渋谷恵子です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
昔話で恐縮ですが、先日 NHK のラジオアーカイブスで昭和24年度分を聞いておりました。出演者の方が今では聞き慣れないワードが出てきますとのコメントで、その中には医療切符、引き上げ、職安などと伝えておりました。戦後4年も経っているのに生きていた言葉なのです。 この頃喧騒の一期二期生が生を受けた時代です。77年も前のことでほとんどの人は記憶がないと思います。ましてや戦前のことはもちろんです。最近ひたむきな年輪長田加奈子著という本を思い出しました。それは相模原の平凡な女性の一生懸命な生き様に感激し出版されたそうです。戦前の相模原は決して豊かではない農村で、不便な日常生活を手作りの衣食に、家族への愛を込め、生産の担い手として農作業、養蚕、糸取り、機織りに励んだとのことです。現在の恵まれた生活に身を置くと過酷とも感じられ、二度とも戻りたくない生活です。しかし生計を支える収入源を得ていたためでしょうか、家庭内では男性と対等に近かったそうですが、社会的に発展することなく女性は黙々と働いたそうです。私が特に気になったことは、生活の根本は水なのですが、相模原台地は井戸が深く20から30メートル掘り下げて水を汲んでいたそうです。その仕事は主に女性だったそうで、昭和30年頃水道が引けた時には本当にほっとしたそうです。この世代の人たちに育てられた私たちですが、先輩たちの頑張りには敬服せずにはいられません。
はい、今このお話を伺って、私の自宅も裏に井戸があって、で鶴瓶で、まず最初は鶴瓶で組んでたんですけど、途中から手漕ぎのポンプに変わったというようなことを思い出しました。
ですね、でどこのお宅でもお蚕様がを飼ってたんですね。敬語をつけるんですよね。
我が家でも、実家ではちゃんと屋根裏でお蚕を飼ってて、畑に桑を、私たちも畑に桑を取りに行ってお蚕にあげたりとか、たまに桑の実がなる、真っ赤になると、それを食べて、取って食べるのがとっても楽しみでした。
そんな子供時代でした ね, ね、うん、それで喧騒に入って一番驚いたことは何ですか？
まだ舗装もされてなくて、でもバスはかろうじて走ってたんですけど、舗装されてなくて、雨が降るともう田んぼのようにぐちゃぐちゃでとってもみんな苦労して学校まで歩いて通いました。でバスもそんなに本数がなかったので、それこそみんな相模原駅まで歩きでだったんですけど、電車の時間も、もう時刻もそんなになかったんで、本数も踏切で鳴り始めると、乗り遅れまいとみんな一生懸命走ってやっとの思いで電車に乗ったことを思い出しました。
私もあそこの野原はすごいと思いました。それで校内新聞の一番最初でしたでしょうか、その記事が、校庭の整備を進駐軍の方がしてくださったという記事が載っていて、その頃別に進駐軍の方たくさんいましたので、どうってことないんですけど、今思うと大変なことだったんだと思います。
ここで喧騒同窓会事務局からのお知らせです。喧騒同窓会では、同窓生の名簿管理のほか、会報の発行、ホームページの管理、現役生支援などの活動を行っています。同窓会報は年1回12月に会員の皆様のお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合、同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。ご連絡をいただくことで、会報も確実にお手元に届きます。クラス会、学年同期会、部活動の同窓会等の開催支援として、一人当たりの200円の補助を行っています。同期会など開催する場合には、どうぞ同窓会事務局までご連絡ください。
活動の内容や各連絡方法など、詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度でもお聞きいただけます。また ホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしております。よろしくお願いいたします。喧騒推し、今月の担当は
3期生の山本悦子と
3期生の渋谷恵子でした。
ゴーゴー喧騒シーズン15第11回いかがでしたか。ゲストの久保田義弘さんは東宝映画のプロデューサーです。今回収録を終えた後、しばらく雑談をさせていただきました。久保田さんがおっしゃるには、ちょっとした出来事もご自身の心にふと入り込んで、どこかのタイミングで企画のヒントに結びついたりするのだとか、そしてそれが楽しいんですよなんておっしゃっていました。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。